こんにちは。8月16日、気まぐれラジオ第367回です。今日はゲストに来ていただいてます。シェアリングネイチャージャパン。昔、ネイチャーゲームって言ったんだよね。ネイチャーゲーム協会って言ったんだけども、今はシェアリングネイチャージャパン、シェアリングネイチャー協会でいいのかな？の、渡辺事務局長さんに来ていただいています。渡辺さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。お忙し
よ
い
ろしくお
中
願いいたします。
ね、このコロナでネイチャーゲームも大変だよね。
もう大変ですね。僕もあえいでますよ。
指導者養成の講習会とかできないもんね。
そうですね。まあね、いろんな工夫しながらもできるギリギリのところ
な
で、
る
はい、つくばってる感
ほど。
じですね。
そうね。そうは言っても、聞いてくださってる方の中には、ネイチャーゲーム、まずシェアリングネイチャーということと、ネイチャーゲームっていうことが、ちょっと分かんない方もいらっしゃると思うので、簡単にちょっと説明してあげていただいてもいいですか？
あ、わかりました。もともとこのネイチャーゲーム、シェアリングネイチャーっていうのは、1979年にアメリカで生まれたプログラムなんですね。ジョセフ・コーネルというものが、発表した本で紹介された、いろんな五感を使って自然と触れ合って、いろんなことが学べたり感じたりする、そんなプログラムなんですけども、当初ですね、日本でマネチャーゲームを導入するときに、もともとのプログラム名はシェアリングネイチャーだったのを、シェアリングネイチャーではなかなか普及できないだろうという、その時の判断があって、もうちょっと日本人でもわかりやすいネイチャーゲームという、造語なんですけども、を作って、それをプログラム名にして普及をしたってい
な
う
る
く
ほど。
だりがあるんですね。で、ちょうどですね、2013年にですね、社団法人から公益社団法人になるというタイミングがありまして、その時に、それまではネイチャーゲーム協会という、ネイチャーゲームを冠とした組織名で活動してたんですけども、もう一度、原点に戻るというような意味と、我々のやってることは、もっとゲームだけではない、みたいな、そういう自負もあり、オリジナルのシェアリングネイチャーというプログラム名を冠にし
な
た
るほど
団
ね。
体名にしたっていう、そんな経緯があります。
結構、ジョセフ・コーネルさんって、なんていうの、自然との付き合い方というか、感覚的なものもお話になってるもんね。
そうですね。
ね。でも、そうは言っても、やっぱりネイチャーゲームという活動っていうの、プログラムは有名だし、コマーシャルでも使われたよね、
ああ、使われましたね。アリ
昔。
ラミンのコマーシャルの昔。
ああ、そうだっけ。あれはなんだっけ、草に埋もれたりする、葉っぱに埋も
あ
れ
れは
たりす
ね、
るやつだっけ？
そうですね。あとね、葉っぱに埋もれる大地の窓っていうプログラムと、あと、止まり木って言って、枝を持って、その持ってる枝に鳥を止まらせるという、
ああ、そんなのあったっ
忍
け？
術みたいな感じですけども、そんなプログラム。
あるよね、お医者さんが使う聴診器を木に当てるとか、ああいうのはネイチャーゲームだもんね。
そうですね。キノコ堂っていう名前がついてる。
だから、結構日本でそういう子供たちが自然の中で遊びましょうみたいに言った時には、相当ネイチャーゲーム、みんな知ってるか知らないか分かんないけど、使われている活動ですよね。
そうかもしれないですね。いろんな野外活動の団体の方も、ネイチャーゲームやられてる方多いので、
そうだよね。
ネイチャーゲームの仲間だけというわけではなく、いろんなところで使われてる感じですね。
そういう点では、日本でその子どもたちが自然の中で、まさに渡辺さんが言ったように、五感を使って感じることをキャンプだとかいろんな活動の中でやろうとしたときに、ネイチャーゲームって相当貢献してるよね。
そうだとありがたいです
いやい
ね。
や、僕はそう思いますよね。
ありがとうございます。
今、渡辺さんは、ネイチャーゲーム、あ、ごめんなさい、シェアリングネイチャー協会の事務局長。
そうです。
どっからどういう経緯で事務局長になっちゃ、なっちゃったんじゃなくて、なったの？
なっちゃったね。はい。なっちゃった。まさになっちゃったみたいなとこなんですけども、もともと全然違う仕事をしていて、
うんうん、
で、もう自然の中でなんか仕事をしたいなっていうふうに思った瞬間があり、うん、仕事辞めたんですよね、前職を。
うんうん、
で、何したかというとですね、専門学校、アウトドアのことが学べるという専門学校に入って、うん、当時ですね、もうバブル真っ盛りでですね、
うんうん、
日本中が浮かれてたような時で、
うん、
そういうなんか、ちょっと、なんでしょうね、うさんくさいのかな、みたいな専門学校なんかも結構上がってたみたいで、できてたみたいで、でそこに入って、その授業の中で、ネイチャーゲームに出会いまして、
うん、なるほど。
そうですね。で、うん1年間そこで勉強し、
うん、
さあ2年に進級するとき、うん、どうしようかというときに、うん、もうここの学校で勉強するよりも、もう入っちゃった方がいいだろうということで、
うん、
学校中退して、
うん、
ネチャーゲームに関わるようになった
んですね。ああ、なるほど。決してその学校、うさんくさかったわけではないよね。
はいはい、しっかりとあります。でも、今はでももうないのかな。
でも、そのネイチャーゲームの、職員になってからずっとだんだんとこうやって頑張ってきて今局長になってるわけだ。
そうですね、アルバイトで入ってスタッフになって
ということ
で。
あ、じゃあもう生え抜き叩き上げ事務局長だ。
そう、本当に何にも知らない状態で入ったので、
うん、
もう野外のことも環境のことも何も分かんない状況で入ったので、
うん、
当初入った時に、お前は泳げないのに飛び込んだっていうふうに、そんな言われて、なので、もう何でもとにかく、与えられたことは、もうとにかくうなずいてやるという
ようなこと
を続けてきました
ね。すごいね。でも、ね、勇気あったよね。
そうですね、親は泣いてましたけどね。
大体この業界に飛び込む人って親泣くんだよね。
泣きましたね、なんかね。
でも今となっては良かったでしょう。
そうですね、うん。はい。もう30年近くも勤めてますし、うん、まあ、その普通のサラリーマンの方たちが経験するようなことではない仕事をずっとして、
そうだよね、
そこで経験できたこととか、うん、培ってきたこととかはすごく貴重なだったなって思いますね。ね、
今となっては日本のそういう自然の中での体験活動の大きな柱になるプログラムの牽引役だもんね。
頑張らないといけないですね。
ね、本当に。まあ、このコロナで、まあ、それはネイチャーゲーム、シェアリングネイチャーだけじゃなくて、どこも大変だろうけどね、今はね。
そうですよね。
もう、その、まあ、それで主だった活動っていうのはリーダー養成みたいなことが、そういうネイチャーゲームを指導するリーダーを養成するっていうのがシェアリングネイチャー協会の主だった活動だったわけだけども、だった
ね、そうですね、はい、
今それがもうなかなかそういう、まあ、研修会とか講習会がね、全滅だもんね。
はい、対面のそういう講習がもうで、もうコロナでできなくなって、
うんうん、
で、もうその中でじゃあ何ができるのかということは散々こう議論して、
うん、
今は、オンラインも併用した形での講義というか講座に変更したりとかしていて、で、もう一つがその指導者だけじゃないスタイルというか、感じの部分をちょっと伸ばしていこうみたいな話はあって、
いいね、
もう何かこう教える、教えられるというような関係でのネイチャーゲームが使われるわけではなく、もっと身近な人と、自分自身で楽しむためにみたいな、
うん、
楽しむというようなところの、
うん、
まあ、焦点当てたような、
うん、
そんな人たちを育てていこうというようなこともいろいろと始まりそうなところですね。
逆にコロナをきっかけに次の展開をしていこうっていうわけだ。
そうですね、うん、もうね35年前、今年で35周年なんです
ね。ああそう、もうそんなになる、
はい、日本に入って、うん、で35年前とはやっぱりもう全然日本の社会状況も違うし、
はい、
そういう資格とか、
うん、
あとそういう野外活動に対してのなんかいろんな興味とか視点みたいなものも変わってきてる
んで、うんうん、
まあ、それに少し合わせた
うん、
形での、普及戦略みたいなものは 広げていきたいかなというふう
そ
に思ってま
う、
すね。
いいよね。そうだよね。もうなんか、まあ僕らもそうだけど、国際線大学校もやっぱりもう40年近くなるけど、一周回った感じだもんね。
なんかそんな気がしますね。
ね。それで、ね、指導者養成じゃなくて、まあ楽しむ人を育てたいっていうことは、要は人たちのライフスタイルの中にそういうクリエイティビティな活動を普及させていきたいっていうことだもんね。
そうですね。
ね。
シェアリングネイチャーライフって我々呼んでるんですけど
なるほ
も、
ど。
そういう自然を楽しんだり、自然に気づいたりみたいなことが、何か、まあ、行事とか、イベントとかで体験するんではなくて、日々の生活の中で、そういうことを感じられるような人たちを増やしていきたいなというふうに
いい
思ってます
ね、
ね。
いいね。なんかシェアリングネイチャーダイアリーとかって毎日感じたことを書いちゃうとか、
ああ、いいですね。
なんかね、そういうことな
はい。
んだろうね、きっとね。
そうですね。
ね、そうか。そういう、シェアリングネイチャーライフみたいなものっていうのは、その創始者のジョセフ・コーネルもやっぱり強く提唱してきたことなの？
そういう言葉で、提唱はしていないんですけども、基本ジョイっていうことをすごく言われていて、楽しむっていうところを絶対忘れてはいけないし、その楽しむが学びにもつながるし、自分の生きがいや、自分をこう、高揚させるためにもつながっていくんで、っていうようなことがあるので、多分、そういう大きな意味でいくと、シェアリングネイチャーライフも、ジョイを、自分の中にジョイをこう、育てるための視点みたいな感
な
じ
るほど
なのか
ね。
なとは思います
ア
ね。
メリカ人ってそういうの、やっぱりすごくこだわるよね。プロジェクトアドベンチャーっていうアメリカ生まれのプログラム、やっぱりファンとかね、夢もね。だから、そういうことはやっぱりあるんだね。でも、俺が思うのは一周回ってきたんだから、ちょっとこう、その、ジョセフ・コーネルさんのアメリカンスタイルから、こう、ジャパニーズスタイルに少し動きがあるといいよね、きっとね。
でもそれはきっとね、もうあるんだと思います。
なるほど。
日本ならではの考え方だとか視点だとかっていうのはものがもう付加されて今日本で普及されてる感じがしますの
なる
で、
ほどね。
もう全て小根さんありきではない
な
か
るほ
なっ
ど。
ていう
なる
感
ほ
じ
ど。
ですね。
例えば、ネイチャーゲームの中、ゲームも日本的なゲームが生まれたりしてるわけ？
そうなんですよ。新しいネイチャーゲームを、を考案したら、うちに申請してもらって、で、あるちゃんと条件を満たせば、これは新しいネイチャーゲームですって登録するっていう制度があって、なので、日本で生まれたネイチャーゲームも今いっぱいあるんですね。
なるほどね。
で、逆にこんなのができましたってコーネルさんに教えたりとかしたり。
なるほど。いいね、それね。いや、やっぱりね、日本人が作る日本的なそういう活動って大事だよね。
ですね。
多分
わびさびがあるようなものとかね。なんか面白いのあるんですね。
まあ、そこまでいくのかどうかわかんないけど、そういうの大切。今日も午前中ね、伝統工芸士の方なんかとお話をしてたんだけど、やっぱそういう人たちが教えてくれるなんか活動なんていうのも、俺は大事だなとかって思ったり。だからね、そういう、いいね、シェアリングネイチャーライフ、ジャパニーズシェアリングネイチャーライフだね。そういうのが、いや、充電してますね、このコロナの中で。
もうでも、このピンチをもう、ね、チャンスに変えていかないとも
そう
う
だ
生き
よ
残れ
ね。
ませんから
そうだよ
ね。こ
ね。
の2年間でもずっと貯めて、いつか出せるときに
そう
ドン
だ
と
ね。
出すっ
ド
ていう
ーン
ことを
と。
しないと。
いいですね。楽しみです。ね。
ありがとうございま
ネイチャー
す。
ゲームの次の。まあね。まあ正直言うと、ネイチャーゲームが、本が出て普及するときなんかも、僕らも随分関わらせていただいたけれども、ね、この第2波っていうか、こう、第2次成長期って言ったら、あまり良くないかもしれない。そういう時代が来るといいね。このコ
そう
ロ
で
ナっ
す
て
ね。
ね。楽しみです。そんなんで、皆さん少しはネイチャーゲームのことが分かってくれたかなというのと、 こういう人がネイチャーゲームを引っ張ってるシェアリングネイチャー協会の局長さんで、顔は見えないと思いますけども、頭はピカピカで、面白い人ですから、ぜひ、何か機会があったらね、またお話してもらえるといいと思うし、そういうことをやってみたいと思うところは、ぜひ、シェアリングネイチャーに連絡してもらえるといいなと思いますよね。はい。すいません。今日は忙しいところ、お話しいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
また、機会があったら、実際に会いましょうね。
わかりました。
はい。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。というわけで皆さん、今日はシェアリングネイチャー協会の渡辺さん、事務局長に来ていただきましたけども、まあ、このコロナでどこも一緒ですけども、大変みたいですね。でも、そういうシェアリングネイチャーライフなんていう新しいスタイルをもう一個確立しようとしているということは、このコロナ禍でも、充電をして次のステップを準備しているというのは、すごく頼もしいなというふうに思いますし、とても期待をしてしまいますね。ぜひ、皆さんも、ご存知ない方は、ネイチャーゲーム触れてみていただけるといいなと思います。本屋なんかもたくさん出てますから、ぜひお読みいただければな、というふうに思います。それでは今日はこの辺で、また。